令和3年度介護保険料。介護保険は、介護を予防し、また介護が必要になった時には、費用の一部を支払って、サービスを利用できるように、社会全体で連帯して支え合う制度です。40歳以上のすべての人が、介護保険の被保険者となります。64歳までの人の介護保険料は、加入する医療保険の保険料に含まれていますが、65歳以上の人は医療保険料とは別に納めることになります。問い合わせ高齢者支援課、電話 22-2111 内線155から157。介護保険料が変わります。65歳以上の人の令和3年から5年度の保険料の基準額は61,200円です。平成30年から令和2年度基準額64,800円。第1段階から第3段階の保険料を継続して軽減しています。介護保険料の所得段階区分及び年間保険料額、65歳以上、図が掲載されています。読み上げます。ここからスタート。生活保護を受けている。はい。第1段階、基準額×0.3 で、18,360円。生活保護を受けている。いいえ。住民税を納めている。いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる。いいえ。老齢福祉年金を受給している。はい。第1段階、基準額×0.3で、18,360円。生活保護を受けている。いいえ。住民税を納めている。いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる。いいえ。老齢福祉年金を受給している。いいえ。年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額との合計額が80万円以下。はい。第1段階。基準額。かける0.3で、18,360円。生活保護を受けている。いいえ。住民税を納めている。いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる。いいえ。老齢福祉年金を受給している。いいえ。年金収入額と合計所得金額から、公的年金等、雑所得を控除した金額との合計額が80万円以下、いいえ。年金収入額と合計所得金額から、公的年金等、雑所得を控除した金額の合計額が120万円以下、はい。第2段階、基準額×0.50。36,000円。生活保護を受けている。いいえ。住民税を納めている。いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる。いいえ。老齢福祉年金を受給している。いいえ。年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額との合計額が80万円以下、いいえ。年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額の合計額が120万円以下、いいえ。第3段階、基準額×0.70。42,840円。 生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる、はい。年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額の合計額が80万円以下、はい。第4段階基準額 ×0.90、 55,080円。生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、いいえ。世帯に住民税を納めている人がいる、はい。年金収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額の合計額が80万円以下、いいえ。第5段階基準額 ×1.00、 61,200円。生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、はい。前年の合計所得金額120万円未満。第6段階基準額 ×1.20、 73,440円。生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、はい。前年の合計所得金額120万円以上、210万円未満。第7段階基準額 ×1.30、 79,560円。生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、はい。前年の合計所得金額210万円以上、320万円未満。第8段階基準額 ×1.50、 91,800円。生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、はい。前年の合計所得金額320万円以上、500万円未満。第9段階基準額 ×1.70、 104,040円。生活保護を受けている、いいえ。住民税を納めている、はい。前年の合計所得金額500万円以上。第10段階基準額 ×1.90、 116,280円。図終わります。米印、年金収入額、課税対象となる公的年金の収入額で、障害年金、遺族年金等の非課税年金の収入額は含みません。米印、合計所得金額、収入金額から必要経費、給与所得控除、公的年金控除などを控除した金額を合算したものです。土地、建物等の長期、短期、譲渡所得にかかる特別控除額がある場合は、特別控除額を控除します。また、令和3年度から、所得指標の見直しが実施され、令和3年度の市民税情報に基づいて決定する介護保険料からは、以下の通り計算します。第1段階から第5段階、合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額、給与所得と課税対象となる公的年金にかかる所得の両方を有するものに対する所得金額調整控除の適用がある場合は、その控除前の金額から10万円を控除します。控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とします。 第6段階から第10段階、合計所得金額に、給与所得または公的年金等にかかる雑所得が含まれている場合には、当該給与所得及び公的年金等にかかる雑所得の合計額から10万円を控除します。控除後の額が、デイ円を下回る場合は、合計所得金額を0円とします。11ページ。65歳以上の人の保険料はこうして決定。介護保険給付費用、地域支援事業費用の 23% を65歳以上の人が負担することになっています。今期の保険料は、これらの費用が賄えるよう負担割合等をもとに算出した基準額を基礎としています。個人の年間保険料額はこの基準額をもとに10ページの通り所得段階に応じて決まります。どの所得段階区分に該当するかは各年度ごとに決定します。円グラフが示されています。65歳以上の人の保険料、年金からの転引、口座振り替え、納付書による個別納付 23%、40歳から64歳の人の保険料、加入している医療保険、国民健康保険や社会保険などから納付 27%、公費、税金 50%、内訳は国 25%、県 12.5%、市 12.5%。グラフを終わります。保険料の納め方は、特別徴収。介護保険料は原則、年金から転引きします。特別徴収。年金の年額が18万円以上ある人は、年6回の年金支給時に保険料があらかじめ差し引かれます。4月、6月、8月の徴収額は、仮徴収期間として、原則、前年度2月の転引額と同額です。6月に年間保険料額が決定した後、8月以降の徴収月ごとの徴収額が極力均等になるように、8月の仮徴収額を調整します。10月以降は本徴収期間となり、決定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた金額が10月、12月、2月の本徴収額となります。普通徴収、年金の年額が18万円未満の人など、特別徴収による納付ができない人は、納付書や口座振替で個別に納めることになります。原則として、6月から翌年3月までの各月の月末が納期となります。納期限を過ぎた納付書は、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリ、PayBee、PayPay、LINEPay 請求書支払いでは使用できません。米印、普通徴収の対象となるのは、年金の年額が18万円未満の人、老齢福祉年金を受給している人、65歳になったばかりの人、年金が一時給付停止状態の人など、保険料額の通知は6月中旬に、年間の保険料額や納付方法などが記載されていますので、内容をご確認ください。普通徴収の人は、口座振替がおすすめ。 納め忘れがない、口座振替が便利です。市の指定金融機関、収納代理金融機関で利用できます。米印。国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができますが、介護保険料は特別徴収が原則となっているため、特別徴収の人が口座振替に変更することはできません。苦情相談など、市の窓口のほか、次のところでも受け付けています。山口県国民健康保険団体連合会介護保険課、電話 083-995-1010。保険料の納め忘れはありませんか？特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置が取られます。保険料を1年以上滞納すると、サービス利用時に利用者が利用料の全額を一旦負担し、申請により後で介護給付費が支払われることになります。1年6ヶ月以上滞納すると、利用者が利用料の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されることがあります。2年以上滞納すると、利用者負担が3割、4割の場合も、に引き上げられるなどの措置が取られます。米印、災害等で財産について著しい損害を受けるなど、特別な事情により納めることが困難なときは、徴収猶予や減免を受けることができる場合があります。高齢者支援課にご相談ください。12ページ。おいしい、楽しい、元気やない料理コンクール。家族が食について考え、触れ合う機会としてみましょう。今年度も学校給食賞を予定しています。この賞に選ばれると、学校給食の献立に採用される可能性があります。参加賞と入賞者には副賞があります。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190。テーマ、我が家のおすすめ、野菜料理。身近な食材で作りやすく、野菜がたっぷり食べられる、我が家のオリジナルレシピを募集します。応募資格、市内在住、在校の小学4年生から高校生まで。応募方法、応募用紙は市保健センターに備え付け、市内の学校に通学している人には学校から配布します。市ホームページからダウンロードもできます。応募先、市保健センター。市内小中学校に通学している人は各学校へ提出。応募期限、9月1日水曜。主催、市健康づくり推進協議会、市。入賞作品は、野菜摂取や食育を考えるきっかけとなるよう広く紹介していきます。昨年度入賞作品の活用例、ケーブルテレビ、ホームページ、広報屋内、公民館だよりなどで紹介。ふれあいどころ437のレストラン、学校給食、保育所給食、老人給食で活用。入賞作品レシピ入りティッシュ配布。関係団体による地域活動で紹介など。市職員採用試験、職種、採用予定人員、上級行政職6人程度、 上級土木技術職2人程度、上級建築士2人程度、上級保健師2人程度、受験資格行政職、土木技術職、建築士、次のいずれかに該当する人。丸1、平成4年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた人。丸2、平成12年4月2日以降に生まれた大学卒業者、令和4年3月末までの卒業見込み者含む。丸3、建築士は、丸1、丸2のいずれかに該当し、1級もしくは2級建築士の資格を有する人、または令和4年3月31日までに当該資格を取得する見込みの人。保健師、平成4年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人で、保健師の免許を有する人、または令和4年3月31日までに当該免許を取得する見込みの人、もしくは第108回保健師国家試験令和4年2月実施予定に合格し、当該免許を取得する見込みの人。試験日時、予定、第1次試験、7月11日日曜、10時から16時、教養試験、専門試験、適性検査。第2次試験、8月下旬、試験会場、市役所、採用、令和4年4月1日以降、受付手続き、所定の受験申込書を総務課、請求も同じに提出してください。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、なるべく郵送してください。受付期間、6月10日木曜までの市役所執務時間内、米印、受験申込書は市ホームページでも印刷できます。その他、地震、台風等の災害や、新型コロナウイルス感染症対策等、やむを得ない事情により、試験の方法、内容、日時、及び場所の変更や、試験を中止することがあります。その場合は、市ホームページでお知らせします。問い合わせ、総務課、電話 22-2111、内線431。写真が2枚添えられています。13ページ、時制だより、19ページまで。交通事故情報、表になっています。読み上げます。4月発生状況、件数6件、死者0人、負傷者7人、累計、令和3年、件数22件、死者0人、負傷者25人。前年対比、件数プラス1件、死者0人、負傷者0人。表終わります。令和3年4月30日現在、掲載された行事等は、新型コロナウイルス感染症の状況により、日程、内容などが変更される可能性があります。事前に主催者等によく確認しましょう。また、マスクの着用や検温など、感染症対策へのご協力をお願いします。お知らせ。市議会定例会6月議会、令和3年、第2回市議会定例会を開催します。日付、6月14日月曜から30日水曜予定。その他、詳細は6月8日火曜10時からの 議会運営委員会で決定され、市ホームページ URL https://www.city-yanai.jp/site/shigikai/にも掲載します。問い合わせ、議会事務局、電話 22-2111、内線511、児童手当等、現況届の提出をお願いします。6月上旬に児童手当等の受給者へ、現況届を送付します。期間内に提出をお願いします。現況届は毎年、6月1日の状況を把握し、受給要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。受付期間、6月1日火曜から30日水曜、8時30分から17時15分、土曜、日曜を除く、米印、郵便の場合は必着です。早めに投函してください。場所、社会福祉課各出張所連絡所、その他児童手当2月から5月分は6月10日木曜支給予定。申し込み問い合わせ、市社会福祉課電話 22-2111 内線187。水道メーターの取り替え。水道メーターの取り替えに委託業者、市発行の身分証明書を携帯が伺います。取り替えに伴い費用を請求することはありません。米印、水道メーターは計量法で8年ごとに交換するよう定められています。交換対象、蓋を開けた裏側にあるシールに、H34 年4月から H35 年3月と書かれてあるもの。問い合わせ、水道課、電話 22-2111、内線651。水道メーターの蓋の部分の写真が添えられています。ここにシールと吹き出しがあります。6月1日火曜から7日月曜は第63回水道週間、スローガン、生活もウイルス予防も蛇口から、問い合わせ水道課、電話 22-2111 内線640、浄化槽の設置費を補助します。要事前相談、対象公共下水道事業計画区域、農業集落排水事業区域を除く市内全域、米印、対象外区域でも地理的要件等で補助できる場合があります。補助対象、以下の設置費用、申請者が事故の居住用住宅に設置する住人層以下のもの、小規模店舗などの併用住宅の場合は、住宅部分の面積が2分の1以上。補助金交付までの流れ。1、設置工事着工前に補助金の交付申請をし、交付決定を受ける。2、令和3年度中に設置工事の実績報告をし、完了検査を受ける。3、完了検査後に補助金を交付。申し込み期限、令和4年1月末。申し込み問い合わせ、下水道課、電話 22-2111、内線293。イラストが添えられています。自動車税種別割納付のお願い。県税、自動車税種別割の納期限は、5月31日月曜です。今年4月1日現在で、 自動車を所有されている人は、4月末に送付を開始する納税通知書により、納期限までに納めていただきますようお願いします。今年度からPayPay、LINEPay で納付できるようになりました。金融機関、コンビニエンスストアのほか、クレジットカード、手数料1台330円、および PayPay でも納付できます。問い合わせ、柳井県税事務所、電話 23-2121。PayPayのイラストが添えられています。グループサークル紹介についてのお知らせ。現在、各公民館などで、障害学習活動を実践している自主グループのパンフレット令和3年度版を作成しました。文化、芸術、スポーツに関心のある人は、これを参考にして生活を豊かにする活動を始めてみませんか？米印、障害学習スポーツ推進課のホームページにも掲載しています。配布場所、各公民館、バタフライアリーナ、図書館、障害学習スポーツ推進課問い合わせ、障害学習スポーツ推進課、電話 22-2111、内線331、14ページ。公共下水道、農業集落排水使用者の皆様へ、使用開始、中止、変更は届出が必要です。使用量算定上の井戸の水量は使用人数により計算します。使用人数、6月末日の住民票の世帯人数、適用期間、7月から翌年6月までの1年間、適用期間中に住民票の世帯人数に変更があった場合、上下水道料金お客様センターに届出をすると、翌月分から使用人数が変更されます。入院等で長期間不在になる場合、使用料の減免を受けられることがあります。排水設備に異物、固形物を流すと、下水管の詰まりなど故障の原因になります。宅内の排水設備は個人の管理となりますので、異物が混入しないよう注意し、台所と接続している汚水マスは定期的に清掃してください。問い合わせ、下水道課電話 22-2111、内線 292-293、使用開始等の届出先、上下水道料金お客様センター、電話 22-2111、内線642から644、耕作放棄地の解消を支援します。要事前相談、農地の荒廃が進むと、病虫害、鳥獣被害、ゴミの無断投棄やそれによる火災、排水施設への悪影響等が懸念されるため、耕作放棄地から農地へ復元する取り組みに対し補助します。補助条件、農業振興地域内の耕作放棄地、保全管理している農地は対象外、耕作管理を3年間以上継続など、米印、詳しくは問い合わせるか、市ホームページを確認してください。補助金額上限 10R 開始年1草刈り後期15,000円2草刈り後期作付け景観作物を含む25,000円2年目作付け1の農地に限る景観作物等も可10,000円申し込み問い合わせ農林水産課電話 22-2111 内線352、経済センサス活動調査を実施します。すべての事業所、企業を対象に調査を行います。5月に調査員が各事業所を訪問します。調査期日6月1日火曜、内容問い合わせ、県統計分析課商工労働統計班、電話083-933-2654、市政策企画課電話22-2111、内線471、農作業事故を起こさないように気をつけましょう。機械に巻き込まれない服装で作業しましょう。安全キャブフレームのあるトラクターを使用し、シートベルトの着用を徹底しましょう。路肩の走行や圃場の出入りには特に注意しましょう。機械の点検は必ずエンジンを止めた状態で行いましょう。共同作業時はお互いに声を掛け合い安全を確認しましょう。問い合わせ、農林水産課、電話22-2111、内線351。農作業後は道路に泥を落とさないよう注意しましょう。トラクターなどで田や畑から公道へ出るときは必ず泥を落としてから走行しましょう。道路を汚してしまったときは速やかに泥を除去しましょう。問い合わせ、農林水産課、電話22-2111、内線351。ゴミの野焼きは禁止されています。煙や匂いで洗濯物が干せない。窓を開けると煙が入って気分が悪くなるなどの苦情が多く寄せられています。違反した場合は罰則もあります。例外として、農林漁業のためにやむを得ない野焼きなどは行えますが、よく乾かし、少量にとどめ、風向きなどに注意し、ご近所に一声かけましょう。庭で剪定した枝や刈った草、家庭のゴミは燃やさないようにしましょう。問い合わせ、市民生活課、電話22-2111、内線165。下に、宝くじコールセンターの広告が掲載されています。
15ページ、担当は田尾本遥です。18ページまで、ゴーヤの苗を配布します。みんなで育てよう、緑のカーテン。ゴーヤの苗と育て方の手引きを配布します。配布日、5月23日日曜。配布時間、13時から。配布場所、山口フラワーランド駐車場ロータリー横。配布数、先着150人。主催、市柳井市快適環境づくり推進協議会。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、内線165。緑のカーテンとは、窓辺に吊る性の植物、ニガウリ、アサガオ、風船カズラ、ヘチマなどを育て、ネットなどに這わせることを言います。緑のカーテンが日光を遮ることによって、室温の上昇を防ぎ、視覚的にも人に涼しさをもたらします。上手に育てることができれば、単に電気使用量削減効果を期待できるだけでなく、子供たちの自由研究の題材にしたり、身を食したりするなどの楽しみも期待できます。緑のカーテンのイラストが添えられています。米軍岩国基地に関する苦情受付窓口、米軍岩国基地の航空機騒音などへの苦情を次の窓口で受け付けています。中国四国防衛局、電話082-223-7109、ファックス082-223-8102、 米印、夜間17時15分から翌日8時30分、土曜、日曜、祝日、電話082-223-8105、ファックス082-223-4036、岩国防衛事務所、電話082721-6195、ファックス082721-6196、危機管理課、電話22-2111、内線491、ファックス23-4595、米印、夜間17時15分から翌日8時30分、土曜、日曜、祝日、夜間休日受付、電話22-2116、市ホームページ、URL、https://www.city-yanai.jp/、トップページに航空機騒音受付専用フォーム、米印、市内の航空機騒音測定装置による測定数値回数は、市ホームページ航空機騒音測定で閲覧できます。URL https://www.city-yanai.jp/site/bousi/sounsokutei.html 問い合わせ危機管理課電話 22-2111 内線491。国民年金の任意加入制度をご存知ですか？老齢基礎年金、65歳から支払われる年金を満額受け取るためには、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納める必要があります。過去に保険料の納め忘れなどがあり、老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たしていない人や、納付期間が40年、480月に満たない人は、任意加入し保険料を納めると受け取る年金額を増やすことができます。対象者、1から3のいずれかに該当する方、1、日本に住む60歳以上65歳未満で以下の条件を満たす人、保険料の納付月数が480月未満、老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない、厚生年金保険、共済組合等に加入中ではない。2、65歳まで加入しても受給資格期間が10年に満たない人で、70歳まで加入したら受給資格を満たす人のみ、資格満了まで期間延長が可能。3、国外に住む20歳以上65歳未満の日本人、保険料、令和3年度、1ヶ月、16,610円、付加年金加入時は月額400円加算、支払い方法、3を除き、原則口座振替え、米印、クレジットカード払いや、令和5年3月分までの現金一括払いを希望する人は相談してください。米印、任意加入期間中の保険料免除制度はありません。手続きに必要なもの、年金手帳、マイナンバーカードまたは本人確認書類、預金通帳と金融機関届出印、問い合わせ市民生活課、電話 22-2111、内線168-169、民相談、行政市民相談、 6月9日水曜13時30分から16時、受付15時30分まで、場所、市役所3階大会議室、内容、行政相談、行政相談委員による行政への苦情や要望の相談、市民相談、行政書士会岩国支部柳井地区会員による観光書手続き、書類作成等の相談、問い合わせ市民生活課、電話 22-2111、内線161、岩国年金事務所による年金相談、要電話予約、日時丸1、6月10日木曜、丸2、6月24日木曜、丸1、丸2とも、10時から12時、13時から16時、場所、丸1、市役所、4階401会議室、丸2、市役所3階大会議室、申し込み、問い合わせ、7月8日木曜、7月21日水曜の年金相談の予約は、6月1日火曜から受け付けます。先着順。定員になり次第締め切るため、早めに申し込んでください。予約の際には基礎年金番号を確認します。岩国年金事務所お客様相談室、電話 0827-24-2222、16ページ、行政相談、日時、6月9日水曜13時30分から16時、受付15時30分まで、場所、ふれあいタウン大畑、内容、行政相談委員による行政への苦情や要望の相談、問い合わせ、大畑出張所、電話 45-2211、弁護士による無料法律相談、要予約、市民対象。日時、6月9日水曜、9時30分から12時。場所、市役所3階大会議室。定員8人。定員になり次第締め切り。申し込み、問い合わせ。6月1日火曜、8時30分から電話で受け付けます。先着順。市民生活課。電話 22-2111 内線161弁護士による福祉無料法律相談高齢者・障害者優先要予約市民対象日時6月16日水曜9時から11時30分場所市総合福祉センター3階研修室内容遺産分割債務、不存在確認、成年後見申し立てなどの初期相談、定員5人先着順、相談時間30分以内、申し込み問い合わせ、市社会福祉協議会、電話 22-3800、心身障害児療育相談会、無料、要申し込み、日時6月10日木曜、12時30分から17時、場所、県柳井健康福祉センター、相談科目、小児科、言語、心理診断、保健衛生、対象、心身に障害がある、または障害が疑われる乳幼児の保護者、申し込み期限、5月20日木曜、申し込み問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190 人権擁護員制度をご存知ですか ?6 月1日火曜は人権擁護委員法が施行された人権擁護委員の日です。法務大臣から委嘱された市内の人権擁護委員は7人おり、人権についての相談をお受けしています。相談は無料で、秘密は厳守されます。一人で悩まず気軽に相談してください。市内の人権擁護委員氏名、 時光ひろこさん、森藤幸恵さん、久保田恵美子さん、前田明則さん、川端翔京さん、長野康夫さん、山中翔樹さん、特設人権相談所、無料予約不要、日時6月3日木曜9時30分から12時、場所、市役所102会議室、相談担当者、市内人権擁護委員、相談内容、差別、暴行、虐待、セクハラ、パワハラ、いじめ、体罰を受けたなど、人権問題全般について、電話での常設相談所、無料、日時、土曜、日曜、祝日、年末年始を除く毎日、8時30分から17時15分、相談電話、山口地方法務局、岩国支局、電話 0827-43-1125、問い合わせ、人権啓発室、電話 22-2111、内線181、身体障害者定期巡回相談、無料、要申し込み、日時、7月2日金曜13時30分から15時30分。場所、周東総合病院1階救急外来。対象、県内在住の補装具非支給申請者、申請予定者など、補装具非支給の適否、処方判定及び適合判定。身体障害に関する医学的相談、補装具の装着、リハビリ等に関する相談など、申し込み期限6月21日月曜、申し込み問い合わせ、市社会福祉課、電話 22-2111、内線192、お知らせ、平郡航路フェリー、へぐり、ドック入りによる、臨時ダイヤ、台船運行の間は車両での乗船はできません。台船、旅客船コンピラ丸、旅客定員61人、問い合わせ、平郡航路有限会社、電話 22-7944、5月17日月曜、一便往路はへぐり、一便袋から台船で運行、表になっています。1便、2便の往路、袋の時間の順に読み上げます。1便、往路、平郡東6時、平郡西6時40分、柳井港7時40分、袋、柳井港8時30分、平郡西9時15分、平郡東9時40分、2便、往路、平郡東14時30分、平郡西14時55分、柳井港15時40分、袋、柳井港16時30分、平郡西17時15分、平郡東17時40分、表終わります。5月18日火曜から24日月曜、台船で運航、表になっています。1便、2便の時間の順に読み上げます。1便、平郡東6時30分、平郡西6時55分、柳井港7時40分、柳井港8時30分、平郡西9時15分、平郡東9時40分、2便、平郡東14時30分、平郡西14時55分、柳井港15時40分、柳井港16時30分、平郡西17時15分、平郡東17時40分、表終わります。 下に広告が2つ掲載されています。お掃除本舗、柳井熊毛店と弁護士法人朝風法律事務所です。17ページ、5月の暮らしの護身術、消費生活センターからのお知らせ。災害見舞い金が出るって本当。火災保険のトラブル注意報。最近、災害見舞い金が出るので申請しないかという電話がかかってきたという相談が急増しています。これは保険金詐欺に加担する可能性があり、とても危険なものです。災害で壊れていない箇所なのに、火災保険を使って住宅修理の申請を行い、保険金を受け取ったことが保険会社にわかると、今後どこの火災保険会社にも加入できなくなります。また、勧誘してきた業者と保険の申請を代行する契約を行うと、出た保険金のうち半分程度、成功報酬を取られることがあります。もし契約してしまった場合は、保険金を受け取る前に、ご自分の加入している保険会社に相談してください。消費者相談窓口、柳井地区広域消費生活センター、商工観光課内、電話 22-2125、LINE 相談とメール相談用の QR コードが添えられています。講座、教室、公約筆記者養成講座、無料、要申し込み、日時、6月12日土曜から12月18日土曜の毎週土曜、米印、8月14日、11月6日、12月4日を除く、10時から17時、全25回。場所、山口県聴覚障害者情報センター、山口市須善寺ほか。内容、手話がわからない聴覚障害者などに対して、手書き、パソコンで話の内容をその場で要約し、文字にして伝える要約筆記者を養成する講座。対象、県内在住者で、要約筆記による聴覚障害者等のコミュニケーション技術の習得に熱意のある人、定員20人程度、料金3670円、テキスト代、持参物、パソコンコースはノートパソコン、Windows 8以上、LANケーブル、申し込み期限5月31日月曜筆着、申し込み問い合わせ、山口県聴覚障害者情報センター、電話 083-985-0611、ファックス 083-985-0613、高齢者向け水中運動教室、無料、要申し込み、日時6月3日木曜から24日木曜の毎週木曜、10時30分から11時30分、全4回、受付後10時30分にプールへ移動します。場所、アクアヒル屋内、内容、水中ウォーキング、アクアビクス、対象、65歳以上の市民、定員15人、持参物、水着、水泳帽子、バスタオルなど、その他、終了後のプール利用には利用料730円または回数券が必要です。申し込み期限5月25日火曜、申し込み問い合わせ、高齢者支援課、電話 22-2111、内線156、クラウドファンディング講座初級編、無料、要申し込み、共感と支援の仕組みづくりを学ぼう。内容、新たな資金調達の手法として注目を浴びているクラウドファンディングを学ぶ。日時、6月19日土曜、10時から11時30分。講師、溝田修司さん。M&S コンサルティング代表。対象、柳井市民活動センター登録団体。 個人、市民活動に興味のある人。場所、市文化福祉会館2階、市長各室。定員20人程度、先着順。応募期限、6月11日金曜。申し込み、問い合わせ。柳内市民活動センター。電話、25-3535。人気アップ教室、無料、要申し込み。簡単な体操と運動器具による負荷の軽いトレーニングを組み合わせて、年齢に応じた筋力アップと生活動作の維持、改善を図ります。日時、6月2日水曜から8月25日水曜の毎週水曜、13時30分から15時、全12回、場所、アクアヒル屋内、対象、65歳以上の市民で、全12回のメニューをなるべく欠席せずに参加でき、医師に運動の制限を受けていない人、定員10人、持参物、室内シューズ、タオル、飲料水、運動のできる服装、申し込み期限5月24日月曜、申し込み問い合わせ、高齢者支援課、電話22-2111、内線156。下に広告が一つ掲載されています。18ページ。宗教法人慶福寺です。白壁学友館放課後子ども教室。要申し込み。チャレンジしたい。チョークアートに挑戦。日時6月19日土曜。13時30分から15時30分。場所、市理科研修所、柳内庄内。内容、チョークアートでオリジナル作品を作る。対象、定員、小学生10人、先着順。料金530円。材料費、保険代。持参物、作品持ち帰り用袋、お茶。申し込み期限、6月7日、月曜。申し込み、問い合わせ、白壁学友館、電話、22-4518。山口県立大学、柳内市サテライトカレッジ、無料、要申し込み。国木田どっぽと山口。日時、7月3日、土曜、10時から11時30分。講師、加藤義之さん、郷土文学資料センター研究員、場所、市文化福祉会館2階大会議室、定員30人先着順、その他、講座開始前に受講通知を郵送します。申し込み期限、6月25日金曜筆着、申し込み問い合わせ、住所、氏名、電話番号を添えて申し込んでください。障害学習スポーツ推進課、郵便番号 742-8714、住所記載不要、電話 22-2111、内線331、ファックス 23-7371、催し、柳内竹細工教室作品展、日時5月28日金曜、10時から14時。場所、星の見える丘工房。その他、見学者に花かご、一輪挿し、竹とんぼ、風車、笛いずれかをプレゼント。先着30名。問い合わせ、柳内竹細工教室。電話、090-9069-5707。林田。柳内図書館お話の会。無料、申し込み不要。日時5月22日土曜。13時30分から14時30分。場所、柳内図書館2階、視聴覚室。内容、絵本の読み聞かせ。カンガルーの子供にも母さんいるの？デコちゃんほか。対象、小学生以下。出演、図書館でボランティア活動をする会。その他、 参加人数の状況により入室を制限する場合があります。問い合わせ、柳井図書館、電話 22-0628。柳井西蔵ギャラリー展示情報、入館無料、開館9時から17時、毎週火曜休館、米印、火曜が祝日の場合は翌日が休館。第6回、柳井サークル、和紙ちぎり絵展覧会。日時5月20日木曜から5月23日日曜。柳井写真クラブ写真展。日時6月9日水曜から6月21日月曜。申し込み。柳井西蔵。電話 23-2490。柳井川の橋巡りウォーキング。要申し込み。日時6月19日土曜9時15分から15時。米印、雨天中止。場所、柳井駅集合、解散。校庭、柳井駅、矢印。樫の木総本店、矢印。落合橋、矢印。国清橋、矢印。女学校橋、矢印。蓬莱橋、矢印。柳井川、橋梁、矢印。新柳井大橋、矢印。柳井駅、約 7km。定員20人先着順、米印、最高人数10人、料金1200円、弁当代保険料込み、ベッドバス代230円が必要。申し込み期限6月12日土曜。申し込み問い合わせ、柳井市観光協会、電話 23-3655。募集、県営住宅の空き家入居者、住宅名、大谷、宮野、朝日ヶ丘、新城北の各県営住宅、受付期間5月20日木曜から31日月曜、この期間の郵便局の消印があるものが有効。申し込み問い合わせ、詳しくは問い合わせてください。郵便番号 740-0016 岩国市三笠町 1-1-1 一般財団法人山口県施設管理財団経営住宅管理事務所岩国支所電話 0827-30-1030 県営住宅のイラストが添えられています。公衆防火管理新規講習。日時6月29日火曜9時から16時。6月30日水曜9時から15時30分。米印、2日間の受講が必要です。場所、市文化福祉会館2階大会議室。料金3800円テキスト代。受講手続き。柳井地区広域消防本部予防課または最寄りの消防署、出張所で受講申込書を受け取り、必要事項を記入の上申し込んでください。米印、受講申込書は柳井地区広域消防組合のホームページからもダウンロードできます。受付期間、6月1日火曜から15日火曜まで。問い合わせ、柳井地区広域消防本部予防課。電話 23-7774 指導係。URL http://www.yanai119.jp/。ヘルメットをかぶった男性のイラストが添えられています。広告が下に一つ掲載されています。平屋工房ハートフルホームです。
19ページ、音訳担当は淡谷美智子です。
23ページまで。柳井市町人仕事創生総合戦略策定委員会委員、柳井市総合計画進捗評価委員会委員。市では町人仕事創生総合戦略の方向性や具体案を審議検討するための柳井市町人仕事創生総合戦略策定委員会と第2次柳井市総合計画の進捗管理と評価を行うための柳井市総合計画進捗評価委員会を設置しています。委員15人で構成。委員は両委員会の委員を兼任することとしており、この度委員の一部を公募します。応募資格、次の要件をすべて満たす市民、ただし国・地方公共団体の議員・公務員を除く、令和3年4月1日現在20歳以上の人、人口減少克服・地方創生に関心がある人、平日の日中に開催する委員会、年2回程度開催予定に出席することができる市民、募集人員2名、うち1名は女性優先とします。米印、応募者多数の場合は書類選考。任期7月1日から令和5年6月30日。報酬、日額4800円。応募方法、応募の動機、まちづくりのために必要なことについて800字程度、様式自由にまとめ、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を明記し、提出してください。窓口、郵送、ファックス、メールで受け付けます。応募期限、5月31日月曜、米印、当日消印、有効。その他、提出された応募用紙等は、委員の選考以外には使用しません。選考の結果、委員となった人の氏名は公表します。応募・問い合わせ、政策企画課、電話 22-2111、内線 471、ファックス 23-4595、郵便番号 742-8714、住所記載不要、メールアドレス、seikaku@city-yanai.jp。 柳井市民活動センター評価委員会の委員。柳井市民活動センターの効果的かつ効率的な管理運営等を推進する評価委員会の委員を募集します。応募資格、次の要件をすべて満たす市民。令和3年4月1日現在、20歳以上の人、市政や市民活動に関心がある人、平日の日中に開催予定の委員会、年3回予定に出席できる人、国・地方公共団体の議員・公務員でない人、募集人員2人、書類選考、任期7月30日から令和5年7月29日、出務日当、日額4800円、応募方法、応募の動機、市民活動の推進のために必要なことについて、800字程度、様式自由にまとめ、住所、氏名、年齢、電話番号を明記したものを提出してください。窓口、郵送、ファックス、E メールにより受け付けます。応募期限6月15日火曜、米印、当日消印、有効。応募・問い合わせ、地域づくり推進課、電話 22-2111、内線 461、ファックス 23-4595、郵便番号 742-8714、住所記載不要、 メールアドレス chiikizukuri@city-yanai.jp 柳市洪水ハザードマップの修正について。柳市洪水ハザードマップ、いざという時の連絡先のうち、NTT 西日本山口支店の電話番号は3桁番号やフリーダイヤルをご利用ください。正しくは、電話113、米印固定電話のみ、0120-444-113、誤り、電話083-923-4281、問い合わせ土木課電話22-2111内線223、危機管理課電話22-2111内線491。試験、刑務官採用試験。第1次試験日9月19日日曜。受験資格、刑務及び刑務武道 AB、平成4年4月2日から平成16年4月1日生まれの人。刑務社会人 AB、 昭和56年4月2日から平成4年4月1日生まれの人。受付期間インターネットのみ、7月20日火曜から29日木曜。問い合わせ岩国刑務所、電話0827-41-0136。イラストが添えられています。下に広告が2つ掲載されています。エイトスタジオと株式会社藤田東洋重機です。20ページ。